皆さんおはようございます。久喜福音寿教会の、主の日の礼拝にようこそお出かけくださいました。私はこちらで牧師をしております伊藤亮と申します。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、復活祭、イースターから1週間が経ちましたけれども、続きがあります。日曜日の先週のイースター、イエス様の復活の朝、その後の様子をですね、今日はもう少し読み進んでまいりたいと思うのです。ルカという、この歴史家、イエス様の直接の弟子ではないんですけれども、後でキリストの使徒軍団に入ったと言われる、職業はお医者さんであったということですね。で、その傍ら歴史家でもあったというんです。文才もあってですね、ギリシャ人ですから、非常に影響力のある、今で言えばインフルエンサーのような、そういう存在だったようですね。この後ですね、ヨハネの福音書の後に使徒の働きという使徒の原稿録、物語、記録がありますけれども、これも同じ、ルカの手による、記録であります。で、ルカはこの物事の記事をまとめるときに、順序立てて、また時間に非常にこだわってですね、記録、歴史家ですから、その経緯をですね、ちゃんとまとめた人のようです。イエス様の弟子の二人、マタイとヨハネという人はね、はっきり言います。もうぶっちゃけて言いましょう。この人たちはね、時間なんて何にも気にしてない。インチキだとかね、適当だとかそういうことではなくて、ちゃんと時系列把握しながら、テーマに沿って、ヨハネはヨハネ、マタイはマタイなりのですね、まとめ方をしたんですね。ちょっとね、余談ですけれども、ルカは、時間に忠実に、順序立てて書いてあります。で、イエス様の復活には、人一倍こだわった人のようですね。イエス様の栄光が現れるというのは、皆福音書を書いた人たちのやっぱりテーマであったんですけど、ヨハネはイエス様の十字架に栄光というんですかね、神様らしさ、あ、すごいな、神様の御業ってそんなに、お呼びもつかない、まさに奇跡的な、神業の出来事だった。で、ルカにとってはですね、復活というものが神様の栄光のですね、まさに中心。ここにスポットを合わせて24章に全部イエス様の復活は他の弟子も知らないあの記事まで入れているっていうのが今日のですね、続きの箇所になります。三部構成になってます。ルカの復活劇。第一、パート1はですね、午前中、午前の部。なんか運動会みたいですけどね。午前、それから午後の部。で、この後、また来週は別の箇所ですけど、木曜日のお祈りの集いにはですね、夕方、夜の部。もう、三部構成でですね、シリーズが続きますけど。今日はちょうど真ん中の午後の部。ですね、午前中はね、大変でしたよ。運動会で言えば100メートル、200メートル競争、リレーのようにね、もう矢継ぎ早に、もういろいろ現れて、天使が現れるや、女の人たちはもう泣き崩れるわ、興奮して、うわー、イエス様に出会ったとかね。で、弟子たちはすっとんきょ、もうビビってしまって、 腰抜かしてみんな逃げ出して、あるいはですね、ここにもあるようにばっかじゃねえの、あるわけないじゃん、ないないない、何たわごとアホかみたいなですね、そういう、とにかく矢継ぎ早に午前中は忙しかったイエス様ですね。で、午後はですね、今日のテーマにもあるようにスローテンポ、スローライフ、なんともゆっくり時間が流れるているではありませんか。昼下がりのなんとかってドラマがありましたか、映画がありましたかね。昼下がりののんびりとしたあの映画音楽に乗ってですね、ゆったりと時間が過ぎていくような、まったりとした二人の弟子たちに後ろからイエス様が忍び寄っていくというわけですね。考えてみますと、あの十字架に向かうイエス様とは全くこのイメージ、テンポが違いますね。あなた方は私にはついてくることがもうできない、ここまでだよと言われるあのイエス様の厳しい表情とは全く違いますね。もうどんどん先に進んでいかれました。十字架について、そして見事ご自身の身も体も心も捧げられ、私たちの救いを、罪の許しを成し遂げてくださったのでしたね。時間通り、日本の JR 在来線、地下鉄、私鉄、世界でも有名なほどにこの時間通りに来る、インバウンドで来ている観光客は本当に驚きだそうですね。それよりももっとパンクチュアル、時間きっちり、寸分たがわず、神様のご計画はそのように緻密に計画されていた、あの御業を成し遂げた後、今度はゆったりと流れるのです。エマオに向かう途上とありますから、場所で言えばですね、ロケーション的にはエルサレムから西に12キロぐらい、西に12キロというと、ここから加須を越えて羽生あたりまで、私も深谷に行くときですね、大体何キロって測ったんですけど、深谷と行田の間ぐらいかな。まあいいです、あのとにかく、まあ、車でもさっと行ける距離ですね。あのちょうどイオンのあたりがまで25分、大体同じ時間で行きますね。歩いたらどれぐらいになるんだろうか、まあ、半日はかかるでしょうね。ですので、イエス様の十字架の後、復活の朝ですね。やっと安息日が明けて、そして警備やこの当局の監視の目も緩んだ頃なんでしょうね。彼らは行くあてもなく、どこへ行ったんですか？ふるさと U ターンですよ。なんていうとね、東北の田舎に、夢破れて、なんかね、仕事を失って、畑仕事でもするかみたいなね、そういう、青年に重ねてしまいます。13節、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから11キロ余り離れたエマオという村に行く途中であった、まあ、12キロって言いましたけど、それぐらいの距離ですね。その途中ですから、まあ、午後の遅い時間に差し掛かった頃でしょう。まだ明るいです。誰が私たちのそばに来たか、通り過ぎるかってのは、もう普通であれば分かっ ているんですけれど、自分たちが知っているこの先生であるイエス様だとは気づかなかったんですね。今日はですね、昼下がりの午後の復活のイエス様はどんな素性であったか、このエマオの途上で現れたイエス様を通して私たちの神様はどんなお方かについてですね、迫ってみたいと、その素性に迫ってみたいと思うのです。このお方は最初に申し上げます、ズバリですね、この通りの方ですよ。弟子たちのすぐそばまで近づいて来られる方、近づいてくるだけでなく横並びにすぐ近くに並んでくださり、そして同じ言葉で語りかけるのですね。しかし肝心のこの弟子たちは、二人は気がつかないのです。この二人の弟子はどうも12人のあの弟子の中にはいなかった人ですね。いつもイエス様と神職を共にして3年間ほど、布教伝道の旅行に勤しんだその弟子たちではない、まあ、その第二軍団ですかね、取り巻きの中の弟子たちであったようです。で、一人の男性だけが名前が出てきます。なんて書いてますか？18節ではクレオパという男性ですね。どっかで出てきたような気がするなという、まあ、聖書をお読みであればね、この直前にイエス様の十字架の処刑のシーンがあるんですけれど、みんな、あの12人は、11人ですね、正確に言えば、どっかへもう逃げ隠れして姿を消してしまっていたわけですね。で、女の人たちだけがすぐ近くにいました。その女性たちの中に、この人の奥さんがいたようですね。その名をクロパという女性ですね。で、字が違うじゃないというのは、これはですね、読み方の違いです。クロパというのはもともとこのユダヤ人、ヘブライ人たちが使っていたヘブライの言葉ですね。クレオパというのはどっかで映画にもなりましたね。クレオパトラ、エリザベス・テイラーなんて知らない人も多いでしょうけれどね、ハリウッドの映画ね、シーザーとクレオパトラね、あの時代エジプトはギリシャの文明ですから、この時代地中海世界はギリシャ語、このルカもギリシャの言葉でこの福音書を書いたんです。クレオパ、もともとアラム語、ヘブライ語の、方言だったのですけれども、それを正確にギリシャの言葉に直したんですね。まあ、いずれにしても同一人物だと専門家たちは認めていますね。と考えますと、この男性ももしかしたら奥さんと一緒に、あの十二弟子たちとは別にすぐ近くにいたのかもしれません。ですのでこの後ね、やたらディテールが書かれてますよ。イエス様の十字架のこの光景を、イエス様がね、誰のことをあなた方話してるんですかって、何のこと、いや、あんた知らなかったの。19節、イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた、ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者。いやー、ちゃんと記録して報告しています。どっかのニュースキャスターのようにですね、スラスラスラっとこう。まさに自分が 見たかのようにですね。おそらくは一緒にいたでしょう。ですので、その光景があまりにもどぎつかった。まあ、今ごろ時の言葉で言えば、えぐかった。そのイエス様の十字架の姿は目に焼き付いていたでしょうね。ただし彼はですね、それはどなただったのかということに関しては全く的外れでしたね。預言者でしたって結論付けています。人間技だったんですかあれ。だからこのクロパにとっては、おそらくは目の前で見たあの光景は自分と何の関係もない他人事でしか過ぎなかったでしょうね。私たちクリスチャンと言われる人たち、あるいはですね、その、まあ、予備軍ったら失礼ですけど、これからですね、教会行って聖書を学んで、もしかしたら自分も神様信じられるかな、イエス様とお近づきになれたらいいなという、そういう方々も多いでしょう。でも私たちはいくらこれ聖書から教えられても、イエス様とこの人たち3年間近くにいたわけですよ。それでもね、はい、預言者でした、ピリオド、丸って終わったらね、これは寂しいですよ。その表情はね、ルカが再現している通りです。17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？イエス様が尋ねたら、二人は暗い顔つきになった。フラッシュバックするように、あの光景が思い出されたんでしょうね。悲しい、辛い出来事。確かに辛い出来事です。十字架は痛々しい、苦しい、イエス様の苦難はですね、誰も追うことのできない、味わうことのできない苦痛、究極のものであったと、聖書全体で予言し、また結論付けているのです。どうして二人は暗い顔つきになったんでしょう。女の人たちがイエス様に出会いました、復活があったんですよ、天使が告げられた言葉をそのまま信じて、そして彼女たちは落ち着きを取り戻しつつあったんですね。しかしこの二人は違いました。イエス様が最も近くに近づいていながら、このまま時間が過ぎていくと素通りですよ。すれ違いとは言わないけれど、イエス様が近づいてきたのに素通り。私たちは幸いなことにですね、そんな寂しい人生、十字架にかかっただけでもこの人たちは受け止めきれない、何が何だかわからない、人間的なこの先生を失ったという永遠の別れを惜しんでいる悲しい哀れな人たち、暗い顔つきで一生それを背負って歩む人生。しかし幸いなことにこの後ですね、彼らはこのお方が、あの私たちが知っている、彼らが知っているキリストであったということが明るみになる。もう少し時間が必要なんですね。時間はゆっくり流れていくんです。幸いのことは、私たちのイエス様はですね、こういう方ではないですね。これこのままね、再現すると、私最初この記事を読んだ時、多分クリスチャンなりたてかなる前かだったと思います。イエス様っていたずら好きやなってね、これドッキリかよ。そうですよ。後ろから近づいていって、
まだ気がつかない。いつドッキリさせてやろうかというですね。
その慌てふためきをパニックぶりをですね、楽しみにしている、意地悪な、そういう、もっと言えばですね、ハラスメント寸前のあの体育会系の教師、私の高校時代のあの数学の先生、起きろ、何ぼーっとしたら、イエス様は私を誰だと思ってるんだ、まだわからないか、いい加減に目を覚ませ、今まで3年間何勉強してきた、その程度か、だからお前たちはだらしないんだよ、ではおっしゃることはなさらなかったんですね。イエス様がかけた言葉は確かに厳しいものでしたけれども、それは愛に満ちたものでした。25節に飛びます。するとイエスは言われた、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。まあ愚かな人たちってね、バカモン、わからないのか、これだけ語っても見せてあげてもとですね。まあ私たちもある意味ではそうかもしれません。確かに知のそれなりの学歴があり、一生懸命勉強され、一生懸命社会でも揉まれながら、汗だくになりながら、また立派に勤め上げて、今はですね、地域や様々な、あるいは教会のためにですね、神様のために仕えておられる、区域教会の皆様ですから。まあ、牧師も含めて、まあ私筆頭にですね、これは愚かな者たちと言われるのは、ある意味ですね、安心ですよ。その次がポイントです。預言者たちの言ったすべてを信じない。語られてきて、学んできて、毎週日曜日、まあ、勤めて日曜日、そしてウィークデーも、お家でも聖書を読んでる、私たち。でも信じるって何でしょう？あなた方はそれを信じない。まさにですね、ここに立っておられるキリストを、かつて私たちが知った同じキリストだと迎え入れることですね。よくはわからないけれど、あの女の人たちが言ったこともたわごとかと疑っています。いろんな思いがあります。十字架で見た光景、それも受け止めきれないものです。まさにイエス様がおっしゃったように、あ、このルカが記したように、目が遮られていた。それが理由だったのですね。16節に戻ります。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。何が遮ってたんでしょう。この二人を遮っていたものは何ですか。今私が申し上げたことです。イエス様の十字架が誰のためであり、何のためであったかを、自分のこととして受け止めず、ただ人間、他人事、よくって自分の都合のいい、世の中を変えてくれる、天下を取ってくれる、ローマから独立をもぎ取ってくれる救世主、そういう政治的な意味でのメシアを期待してたんです。あのペテロや、あの弟子たちと同じ、希望、願い、野望を持ってたんですね。夢が破れた。そのショックと、そして生々しいあの光景。いろんなものが混じり合って。そして、それが
目の前に心の目を遮っていたのですね。肉眼は見えてたんです。でも肝心のこの方がイエス様、あのキリスト救い主と言われた方と結び合わない。だってこの先生は挫折した人です。裏切られた私たちというそういう感覚ですね。夢半ばでついえた。いろんな思惑やですね、悲しみや失望が彼らの心を閉ざさせていたといいますか、この遮断してたんでしょうね。皆さん、私たちの生活の中にもそういうことはありません？私は覚えています。今から4年ぐらい前ですか、葬儀が2件続いた時、土曜日に1件、そして日曜日挟んで月曜日も1件、日曜日の礼拝こうやってですね、普通にと言いますか講壇に立ちました。目は見えて、緊張してますからね。でもね、その日の朝階段を踏み外して落っこちそうになって、いつもですね一段飛ばして上がってた。まだあの頃はですね、それぐらい、家の中でも教会でもそうです。足の訓練とか言いながらね、タイパー時間をね、パフォーマンスを良くするため、醤油がない、目玉焼きせっかくね作ったんだけど醤油がない。葬儀が終わって2件終わってですね、帰ってきたらすぐ目の前に置いてました。近くにあったんですよ。ちゃんと見てなかったんでしょうね。心が、ね、定かではない、ここにあらず、囚われていたものがあるんです。私たちはそこまでいかなくても、普段の生活の中でイエス様が共に近くにいるのに見えない、まあ肉眼では見えないのですけれど、聖書の言葉で語られているお方を信じていながら、でも素通りしていかれる、すれ違ってしまう、完全なお方を見ることができず、受け入れることもできないで終わっていく、そんな人生は残念なものです。しかしですね、私たちそんな愚かな人たち、愚かというのはそういう意味です。肝心なことが見えていない。ここにおられるのにそれを信じて受け止めようとしない。他のものに支配され。そこからですね、この弟子たちは自由にされるのです。そしてイエス様ともう一度出会いを喜ぶ。これから夜の部、夕方の部になるのですね。その次、最後、心の鈍い人たち。ここまで言わなくていいんじゃない？そこまで言うか、イエス様。実はね、この意味、私はこのせっかくね、新改訳、2017年も出ていますけれどね、新しい訳。これ全然昔のまま、昔っていうかね、変わってない。もうちょっと訳し方あるでしょうに。これね、英語訳の方がしっくりきます。英語訳17、18ぐらい今、パッとね、調べれば出てきます。ほとんどが、なんてなってました。スローオブマインド。スローマインド。ですね。あなた方はスローマインドです。理解が追いつかないんですって。あまりにもいろいろなことがあって。そして過去のいろいろな自分の野望であったり、自分の願い、自分の幸せにしがみついてきた。もちろんそれは大切なことなんですけれども、
でも、これからはイエス様はですね、慌てなくていいよと。スローでいいよ。時間をかけて、夕方まで。しばらくしてですね、この後、イエス様ご自身であることをこの二人は確信するんです。ゆっくりの私たちの心、特にですね、年を取りますと、年齢を重ねますと、まあ、まだですね、頭の方は計算とかですね、さまざまなものは本当にテキパキとできるでしょう。実は昨日もね、教会の方々、総会がありますから、年次総会2週間後にあるので、その資料をですね、なるべく、午後の礼拝後のすぐの時間ですから、手際よく、参加して、そしてですね、密の濃い話し合いができるようにということで、いろんな準備をしてくださった。会計資料、活動報告、私などはですね、もう誤字脱字でチェックしていただいて、お互いですね、助け合いながら仕上げたのですけれども。でも本当に昨日はですね、会計監査もありですね、もう手際よくパーッときっちりですね、チェックしてくださり。そして午前中で全てですね、多くの方々の役員を中心にですね、ご参加くださって仕上げたのです。早いですよ。現役さながらですけれど。でも、私たちの心はスローです、基本的に。キリストを知るまで皆さんどれだけイエス様を信じて洗礼を受けるまでどれだけかかりましたか？私は1年弱です、高校生の時。でもそれからが長かった。本当にキリスト様が私のために死んでくださり、蘇ってくださったということをするにはあと3年、4年。進学校に行くまでには間に合いましたけれども、そのまんまそれなしに牧師になってたら大変でしたけれどもね。いや、中にはいますよ。進学校入ってから、こう救いの確信が、ね。与えられたとか、これはそれなしに牧師さんになったらもう大変だと思います。教会員でもね、そういう方がおられたら、まあそれはね、みんなでフォローしてなんとかなるけれど、牧師さんをフォローするわけにいきませんからね。空気教会はそういう教会です。フォローしてくださる方々がいるので、なんとかなっていますと。スローでいいじゃありませんか。スローライフ。ある時はですね、緊急事態、間に合わせなければならない大切な作業、妥協はしませんけれども、でも、イエス様と生きる人たちはゆっくりでいいんです。この弟子たちのように、なぜならイエス様が後から来られて、そして一緒に並んで、そして一緒に歩んでくださる神様だからです。復活後はゆっくりでいいんです。十字架に行くまでは3年間ほんと寝る間もなく大変でしたけれどもね。今、復活の後、天に帰られましたけれども、私たちには聖霊というお方が、目に見えない神様がおられて、私たちをのうちに住んでくださり、ゆっくりと変えてくださって、そして私たちを結び合わせ、ゆっくりと神様の家族として作り上げてくださっている。痛み、時々失望や行き違いがあったり、さまざまなね、嫌な思いをしたり、そういう悲しい思い、特にですね、葬儀とか、また病気や怪我をされた、教会のためにはですね、ほとんど何もできないんですけれど、一緒に祈る。 それは鈍いのではなくて、ゆっくり、じっくりという意味ではないでしょうか。復活を遂げたイエス様が私たちと共にいるんですから、私たちもドーンと構えてですね、ゆったり関わり合い、共に生きるものでありたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたが十字架についたのは私たちのためであり、そして救いを成し遂げてくださり感謝いたします。それまで本当に駆け足で寸分たがわず、地上の生涯においては慌ただしいエネルギッシュなイエス様でありましたけれど、復活後に現れたあの弟子たちへのイエス様はまさにスローで、私たちを鈍いと言ってくださった、そのことを感謝いたします。心はなかなか霊の目は私たちは開かれ砕かれることの少ない、いつも神様に抵抗しているものです。そばにいながらあの弟子たちのように、知らなかったのかと神様に悪態をつくような、そのような愚かなものですけれど、しかしあなたの方で待っていてくださり、共に歩んでくださったので、私たちをもうあなたの懐に飛び込むことができました。また一緒に歩んでくださるこの方とお知り、そして今も歩まされていることを感謝いたします。そのような者たちがここに集められていますので、どうぞ与えられた時間をゆっくり楽しみ、そしてお互い支え合う家族として生かしてください。そのことをお祝いする今日は主聖餐式も備えられていますので、心ゆくまであなたが味わわせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。